77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは。農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの海野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、3月25日ですね、はい、ナヤラジオ今日もやっていきたいと思います。はい、3月もね、こうおしまいの方になってきたんですけど、
そうですね、
はい、奈美さん、お仕事ね、メンタルのお仕事してるんですけどね、はい、子供関係のお仕事もね、
そうです
してるっていうことで、
今日はね、はい、まあ、25日の収録なんですけど、今日は、まあ、卒園式だったんですね。
ああ、そうなんですね。おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、この収録してる今日がですね。
そうです、そうです、そうです、はい、そして今日収録というとてもハードな日なんですけれども、なんかやっぱりこの1年を振り返りまして、もちろん早いなっていうのもあるんですけど、うん、なんかやっぱり世の中がほらすごい速度でいろんなことが起きてるじゃないですか。
はい、出来事が大きすぎますね。
なんかなので、やっぱりこういつもと違う感じで子どもたちを送り出したっていう感じですね。
あ、そうですね、まあ、何もない年っていうのは、まあ、基本ないんでしょうけど、
ないですけどね、はい、
でもここをね、ここ数年と言いますか、ね、
なんかね、東北の方でも、
ね、そうですよね、
ちょっといろいろありましたから。
そうですよね、
なんか心配もしいの、まあ、心配ばっかりしてもしょうがないんですけれども、
そうですね、
まあ、せめてなんかこう自分たちがその子どもたちになんかこう元気に頑張ってねっていうのであれば、はい、やっぱり大人の私たちがまずは元気で、はい、そして健やかに、そして自分自身を生きるっていうことを、
なるほど、
ね、まず念頭に置くというか、
そうですね、
そういうふうに思いましたけ
れども、はい、はい、じゃあ、はい、今日はね、卒園のめでたい日なので、
うん、さん、そうなんですよ、
乾杯しましょうか。
乾杯しましょう。
はい、では行きます。はい、乾杯。
乾杯。
はい、はい、乾杯。はい、皆さんね、氷の音聞こえますか。奈美さんが今飲んでるのが
カボスですね。
カボスで
したね、さっきベルガモットを
飲
みました。
はい、
2杯目でござい
ます。はい、果実酒のね、はい、お店なんで、はい、
いいですね、
いいですね、はい、まあ、ここがね、このスタジオがバーなんで、はい、
そうですね、
はい、もともとは飲むところですからね。
そうですね、
はい、
今日は運転しなくていいので。
あ、そうですね、
私飲んでおります、
はい、はい、こういつもね、こうできるわけじゃないです
し、そうなんですよね、はい、
収録ね、昼間にしたりとかすることもあるんで、ね、
酔っ払って何を言うか分かりませんよ、マスター、
はい、はい、大丈夫です、ね、バーの番組なんで、
分かりました、は
い、全然 OK だと思います。
はい、はい、はい、
ね、
うんうん、
はい、でね、今日はね、卒園式を終えて帰ってきたということで。
そうなんですよ。
やっぱ卒園式前は結構忙しいんですか。
もうね、忙しいのってあれ不思議ですよね、はい、子供たちを送り出すのも忙しいんですけども、はい、自分の仕事もそこに固まっちゃうんですよ、
は
い、
あ、
はい、で、なんかありがたいですね、
はい、
っていうことにしましょう。
そうですね、うん、
はい、
忙しいのはいいことですよね。
いいですよね、
はい、
はい、
ですよね、うん、はい、まあ、私もね、3月の、前半部分はですね、こうお店をこう全然やってなかったので、まあ、普通だったらこう暇になるはずなんですけど、
うん、
はい、ね、番組でもご紹介してますように、
うん、
はい、お店やってなかった時は、はい、畑仕事をしてたんで。
あ、そうでしたね、
はい、おかげさまで忙しくね、
うんうん、なんか、
はい、させていただいてますよ。
何百本も植えたという話なんですけど、
そうなんですよ、はい、もう苗木をね、
うん、
ね、ラジオでもご紹介したんですけど、
うん、
はい、もう400本くらいですね、
そうですよね、
はい、植えて、うん、まあ、でもね、やっぱりね、新たに農場を開拓するっていうことで、私、ね、ここ長崎県で、そして雲仙市っていうところでね、やってるんですけど、市の職員さん、県の職員さん、もうあとは農業団体の皆さんですね、本当にいろんな人がね、助けてくれてるんで、はい、ですので、こう私たちだけではね、こうちっぽけな力なんですけど、本当にね、ありがたくね、 なんでしょう、あの助けていただいてるなっていう感じがします。
本当にね、私もね、卒園式をだけじゃないですけれども、はい、本当に皆様のなんかこうちょっとしたご縁が広がってお仕事につながったりですとか、やっぱりいろんないい話を聞いて、やっぱりね、いくつになっても成長しますよね。
そうですね、うん、なんかなんでしょ う、 こう新しいことをしてると成長する感じがして。
そうですね、
はい、
う
ん、なんか毎年ですね、私新入社員みたいな気持ちなんですね。
あ、すごい、
はい、うん、新入社員ってなんか結構ドキドキじゃないですか、
う
ん、
ドキドキです、はい、ワクワクです、
はい、で、こうできるのかな、うん、あ、僕大丈夫なのかなとか思って、
うん、そういう風に見えないけどね
大丈夫なのかな、結構ありますよ。例えば苗木400本目の前にした時とかですね、これちゃんと植えられるのかなとかですね、
でもマスターそれ見せないでしょ、
見せ、まあ、あんまりね、こうおろおろしてたら県の職員さんとかもこうお前たち大丈夫なのかっていうね言いますし、うん、ね、一緒に農園する仲間もね、うん、このリーダー大丈夫なのかなみたいに思うんで、
まあね、男子ってあんまりそういうの見せないですよね。
まあ、そうですね。でもまあ出るときは出ますけどね。
あ、そうですか、
はい、
安心しました、安心しました、ね、知ってました、子供もね忙しい方がいいんですよ。
あ、そうなんですね、う
ん、忙しい方が、ね、なんか発達するというか、うん、ワクワクするんですよ子供って。
例えば習い事で忙しいとか、
習い事はどっか分かりませんけど、
遊びで忙しいとかでもいいですか。
もちろんもちろん。
そうなんですね、
なんか行事でもそうですし、
うん、そういうことだったらでもね、なんか結構いろんな子供さんがね、こう毎日忙しくね、
うんうん、
してるんじゃないかなと思うんですけどね。はい、
はい、
というわけでね、
はい、
まあ、そんなね3月ももうおしまいに近づいてくるということで、はい、3月の放送が多分今日がね3月最後の放送になりますね。
そうなんです
ね、はい、うん、というわけでね、ナエラジオもね、こう3月もね、季節の話題でお送りしてきたんですけど、
はい
はい、今日のテーマなんですけど、
はい、
今日がですね、うん、3月25日でしたね、うん、はい、3月25日、今日は何の日っていうことなんですよ。
わかりません、
はい、3月25日はですね、ナミさん、これ忘れちゃいけないですよ。
そうですか、
はい、これはですね、ギリシャの独立記念日なんです。ギリシャの皆さんおめでとうございます。ギリシャの皆さん聞いてますか。
農家バーナヤのナヤラジオ、
ギリシャいいですね。でも、
あ、ギリシャね、おしゃれですよね、
うん、サントリーニ島があるからですね。
そうですね、うん、あれはエーゲ海になるんですかね、
青いね、
はい、
ですよね、青と白
ね、白の壁に行ってね、
一回行きたい。ギリシャ行ったことないですね。
私ギリシャは一回行ったことあるんですよ。
あの青いとこ行った。
あ、サントリーニ島は行ってないんですけど、私が行ったのがですね、首都のアテネ。
あ、なるほど、
はい、あとね、メテオラっていうね、うん、なんでしょう、こう岩のね、こうニョキって立ってる岩の上に寺院があるんですよ、ね、うん、修道院があって、うん、でなんか人里離れたところでそこで修行しようね的 な、
うん、なんかそういう修道院って結構そんな変化なところ
なんか、はい、結構ありますね、うんうんうんうん、多分なんかこう属性から離れてとかなんかそういうものなんでしょうね。私ちょっと詳しくは分からないですけど、うんうん、はい、でもね、まあ、サントリーニとは言ってないんですけど、ギリシャね、すごくいいとこでしたよ。
なるほど、
はい、で何がいいかっていうとね、はい、なんかね、結構適当な感じがしました。
え、ギリシャ人って適当なの？
ギリシャ人が適当って言いますか、なんかやっぱね、こうオーラかな感じがして。
地中海だから。
そうですね、なんかね、地中海、まあ地中海は地中海なんですけど、うん、まあ、私ヨーロッパとか中東とかをいろいろ回って、うん、思ったのが、うん、なんかね、ギリシャはちょっと中東寄りな感じがしましたね、雰囲気が。
寒くないでしょ。そして
寒くはないですね、まあまあ、割と私2月の寒い時期に行ったんですけど、まあまあ暖かくて、うん、でギリシャとトルコってお隣さんなんですけど、うん、なんかね、いろいろなものがものすごくこうトルコと共通してる感じがして。
じゃあ待ってください、はい、人種を見た時にギリシャ人とトルコ人って、はい、明らかに違います？
見た目で、あ、この人トルコ人だとかいうのはあんまりわからないですね。
じゃあ、ああいうアラブ系の顔をしてる
アラブ、ま、厳密に言うとトルコはアラブではないんですけど、うんうんうん、ただあの辺りって、なんでしょう、こうみんながこう似た見た目をしているというよりは、我々日本人のようなのと違ってからですね、なんでしょう、ちょっとこうヨーロッパチックな雰囲気の人、中東チックな人っていう、うん、っていう人たちがなんかいろいろな感じのこうバリエーションが広くて、でこれはギリシャ人と話した時じゃなくてトルコ人と話した時に言ってたんですけど、トルコ人が言うにはトルコ人的な顔っていうのがあまりないって言ってたんですよ。
困るね、それ。
困りはしないんでしょうけど、面白いんじゃないですか。はい、なんかね、こう
分からないじゃないですか、自分の国の人って、
まあ、そうですね、まあ、例えばね、我々日本人もなんかね、こうちょっとあの南方チックだねとかいう感じの人とか、うんうんうん、ね、もう いろいろね、はい、感じの人いますけど、うんうんうん、あれの幅がもうちょっと広がったような感じですね。なんかそういう感じでね、あの非常に面白かったんですけど、はい、まあ、あの今ギリシャとトルコっていうお話しましたけど、うん、この、まあ、今日の3月25日が独立記念日ですっていうふうにね、はい、お話ししましたけど、
はい、
このね、独立記念日がこうまさにあのギリシャがね、あのオスマン帝国から独立したんですね。
なんか懐かしい、
オスマン帝国
ね、よくなんかこう、はい、教科書に出てきたオスマン帝国ですね。ですね、
はい、まあ、今はないので、ね、あの歴史上の、ね、国っていうね、
懐かしい
って
変ね
懐かしい、あのナミさんね、こう 見てたっていう、そういう意味じゃないですよね。そういう意味じゃないです。
教科書で
教科書でということですね。すす、あの歴史の授業の、子どもの頃の歴史の授業で出てきたということですよね。
そうです。
ですよね。あの、まあ、ね、ナミさん、歴史の生き証人みたいなね、あの言ってますけど、違いますよ。違いますよね。
はい。
はい、ね、うん、まあ、あのかつて存在したけど、今はないよという国ね、あの、たくさんあるんですけど、まあ、それの、ね、一つで、ね、まあ、オスマン帝国からあの独立したのが、1821年の3月25日っていうことで、まあね、あのこれギリシャ独立戦争っていうね、この戦争の結果、あのギリシャが独立して、しましたよっていうね、コンスタンティノープル条約っていうところでね、独立が正式に承認されたんですけど、
うん、
まあ、まあ、独立ってこうある日突然こう独立スポーンとするっていうわけでもなくて、
うん、
まあ、例えば、まあ、これの場合はオスマン帝国が、うん、少し前からこう徐々に弱体化していてって、うん、
は
い、でギリシャへのこう支配が弱まってきたとかいう背景もあるので、あるんですけど、まあね、うん、承認された、独立が承認された3月25日今日が独立記念日ですっていう、
知らない
うようなことですね。まあ、ギリシャの独立記念日ね、あんまりね、
うん、
出てくることはないですけどね、
うん、
はい、で、そうですね、まあ、で、まあ、ナヤラジオなので、まあ、ギリシャとね、農業のつながりについてね、お話したいと思うんですけど、
はい、
はい、まあ、先ほどね、ナミさんとお話したあのギリシャ実際行きましたよっていうことで、
うん、
いいところでしたっていう、ね、お話したんですけど、うん、まあ、いいところほ他にも本当にたくさんあって、
うん、
まあ、ちょっと、ね、適当な部分もありましたって言ったのはですね、結構私が驚いたのが、
うん、
バスの運転手さんが、
うん、
携帯いじりながらですね、
うん、
タバコ吸いながら運転してたりするんですね。
ああ、やばいですね。かなりやばいですね。
で、それはね、ヤバめのね、感じのところなんですけど、
うんうん、
ものすごくね、こういいところといったら、
うん、
もう結構町の人たちがフレンドリーで、
うん、
はい、で、まあ、私泊まってた宿の前にあるこう、うん、サンドイッチ屋さんみたいなのがあるんですよ、
うん、
サンドイッチって言っても、これ日本でなんて言えばいいんですかね、なんか薄いパンみたいなのでロールして巻いてるみたいな、なんか、うん、そういうなんかこう
なんか長崎でいうハトシみたいなやつ、
はい、なんかその中に野菜と肉がこうくるくる巻きになってるんですよ、ね、はい、トルティーヤとかで巻くのあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれみたいな感じで、
うん、
でそこのね、いつも通ってたんですけど、
うん、
まあ、そこの人がですね、なんかもう結構ね、常連さん扱いしてくれて、すごくね、こうフレンドリーにね、まあ、今日はどこ行くんだいみたいな感じで言ってくれたりとか、なんでしょう、まあ、バーに飲みに行ったりしたときに、ね、たまたま一緒に飲みに来てる人となんかね、話が盛り上がったりとかね、
うん、
そういう感じでものすごくフレンドリー で、
うん、
でそういうところが良かったですし、であとね、食べ物がすごく美味しかったですね。
あ、
はい、
なるほど、
はい、うん、まあ、
何が食べれるんですか。
本当にいろいろあるんですけど、まあ、ギリシャ、うん、そうですね、個人的にはワインが好きでしたね。
ワインは食べ物じゃないですよ。
飲み物の方になりますけどね。食べ物の方で言ったらね、まあ、肉料理も美味しかったですし、乳製品も美味しかったですね。チーズとか。
だから地中海の魚っていうイメージですけど、そんなんではないですか。
魚もまあ、はい、美味しいですけど、なんかまあ、私魚、まあ、どこで食べても美味しいなと思って。
まあ、そうですよね。
はい、うん、ね、なので、まあ、印象に残ってるのがそういう感じかなというところですね。
うん、
はい、で、まあ、番組この後半ではですね、ギリシャの農業についてね、
農業やってるんだ。
はい、やってますよ、はい、かなり昔から、我々日本人よりももっと古くからね、うん、やってるので、後半でね、そういったお話をね、 交えながらやっていきたいと思います。
はい、
今日のテーマギリシャということでね、お送りしますナヤラジオ。はい、今日も番組最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ。今日は3月25日ということで、ギリシャの独立記念日ということでね、ギリシャをテーマにお話してるんですけど、
はい、
まあ、ナミさんね、あの先ほど、ね、あのギリシャ農業やってるのみたいな感じでね、
やってるイメージがないですね。
まあ、確かにね、なんかあのギリシャ産のなんか農産物がこう日本にどんどん入ってきてるっていう感じがないので、なんかどんな風にしてるのかなっていうところなんですけど、あの気候的にはですね、あのギリシャってこう日本のよう なんかたくさん雨が降る感じじゃないので、はい、なので、まあ、日本がまあ特別雨が多いっていうのもあるんですけどね、あの日本の農業とはやっぱりちょっと違う、あの、まあ、だいぶ違うっていうのところなんですけど、あの、まあ、ギリシャ自体はですね、あの大規模農業みたいなのがそんなにないので、なんで、あの家族経営の農業がまあ非常に多いですね。
なんかオリーブとか作ってそうですか。
はい、あのまさにそれなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、でまさにそれ で、まあ、ただあのヨーロッパっていうのが、まあ、やっぱりあの、まあ、伝統的にこう家族経営でもこう割と広い面積をやることが多いわけなんですけど、まあ、そうしないとあの収量があまり多くないからっていうのもあるんですね、米とかと違って。で、そのオリーブっていうのがこうまさにね、あの地中海式農業の代表的な農作物なんですね。で地中海性気候ってねいうふうに、ね、うん、言われてるんですけど、まあ、ギリシャも当然地中海に、まあ、
温暖で、
そうですね、
乾燥っていうか、
はい、
雨が降らない、
そうですね、冬は温暖 で、まあ、夏はですね、まあ、あの暑くなってで乾燥しますっていうのね、まあ、あのそういうね、気候ですね。はい、で、地中海式農業の三大作物っていうのも一つがオリーブ、うん、であと何だと思いますか。
オレンジ。
あ、オレンジも確かにあの辺で、あの柑橘類シトラス系見るんですけど、ね、もうちょっと違うやつなんですね。
ブドウ。
はい、大正解です。
うん、
はい、であとが、まあ、あの小麦ってね、いうふうに言われてるんですよ。うん、はい、で、まあ、あとは、まあ、三大作物って、以外で言ったら、まあ、例えばあの羊とかね、はい、で、まあ、オレンジもですね、三大作物には入ってないですけど、まあ、あの辺りはあのオレンジレモンは結構多いですね。
うん、
はい、でなんですね。で、まあまあ、このギリシャの、ね、農業の、まあ、特徴的といいますか、いうのが、まあ、これ小麦はまあもちろんね、あのお腹いっぱいになる、ね、作物なんですけど、オリーブってね、あんまならないじゃないですか。はい、で、あのブドウもね、まあ、この辺りで取れるのって、まあ、大体ワインになるんですね。はい、で、あんまりならない。そうなんですよ。で、あのこれがですね、まあ、特徴的なんですけど、こうギリシャは非常にもう古い時代から、あの昔からですね、あの換金作物を作る感じになってたんですね。
何ですか、換金作物？
換金作物ってのは自分たちで食べるものじゃなくて売ってお金にするものですね。
あ、その換金、
そうなんですよ。
はいはいはいはい、はい、
で、小麦は多分自分たちで食べてたと思います。で、オリーブは、うん、あのまあ、なかなかこう保存ができないので、
うん、
オイルにして、で、あの貿易に使ってたんですね。はい、あの売ったら儲けるって、はい、オリーブオイル、そうですよね、
油にしちゃうん
だね。はい、でオリーブオイルは、食用になったのは後の方で、その前は石鹸に使ったりとかしてたんですよ。
あ、オリーブ石鹸ってある、はい、ある、
はい、あっちの方が先だったんじゃないかっていうふうにも言われてます。
あ、でもなんかやっぱりいつも思うんですけど、
はい、
あれを食べるのは、はい、あのほら想像つくじゃないですか。
そうですね、
食べてみようかなと思うけど、はい、で、まあ、油もやっぱ移って思いつくけど、
はいはい、
なぜあれを石鹸しようと思うのかっていうのが
す
ごい不思議です
よ。そうですね、綺麗好きだったんですかね。
そう、そこ
日本ってでもなかったじゃないですか。
のない。あ、米ぬかですよ。
米ぬか石鹸、まあ、あるでしょうけど、でも日本人米いっぱい食べてたわけじゃないですか。
いや、米ぬかでこう洗ってた、ぬかで。
あ、なるほどね、石鹸っていう形じゃなくてね、
うん、
うん、そうですね、まあ、同じようなものっていうね、
あれ わかんないね。汚れが落ちたかどうかは知りませんけど。
そうですね、まあ当時のこのオリーブ石鹸も、まあ、どのぐらい汚れが落ちたのかっていうのはちょっと私もはっきりねわからないんですけど、今もそれをこう再現しているものがあるとするならば、これちょっとはっきりとはわからないんですけど、はい、私はそれを紐解くキーはギリシャ の,、うん、すぐ近くにある国、シリアにあると思います。はい、でこのシリアはですね、ここもオリーブが昔からとこれ今も作ってるんですけど、昔もどうそうだったかはわからないんですけど、ここにはですね昔ながら のオイルから作られた石鹸があるんですよ。
へー、はい、
でここも私行ったことあるんですけど、
なかなかディープな国を巡ってますね。
行きましたね、うん、シリアの、ね、北部にアレッポっていう国が町があるんですね、はい、でそのアレッポっていう国はかなり昔から石鹸をね、の名産地で、アレッポ石鹸って今でもあるんですけど、
知らない。
はい、そういうのがね、まあ、日本にも多分
何が原料なんですか。
それもオリーブオイルですね、はい、で作り方が昔からあんまり変わってないよってことなので、なのでもしかしたらギリシャ人が作ってた、石鹸っていうのはシリアに残ってるかもしれないですね。
なるほど、
はい、うん、日本でも買えると思いますよ、
はい、
なんかでもものすごく大きな、ね、塊で売ってるんですよ。
なんかでもなんかローみたいな感じで売ってるんでしょ。はい、
そうですね、
うん、
なんか一時期油から石鹸を作ろうねみたいな感じでなんか牛乳パックでね流行ったじゃないですか、うん、なんかあれみたいな感じです、
うんうん、
でなんかお肌に優しいよとか言うのでこう売られてて、まあ私も買ってきたんですけど、なんかもう私はこうそういう違いとかがこう分かる感じじゃないんで、なんかこうもうちょっとこうスキンケアとかねそういうのにこうね興味のある人だったら分かるかもしれないですけどね。
よく
分
かんないですよ。
よく私もねよく分からないんで、ね、もしかしたらねこのスキンケアに詳しいリスナーさんだったらよく知ってるかもしれませんね。アレッポ石鹸ね私も使ってるわみたいな人がいるかどうか分からないですけど、
オリーブからできて
る。はい、そうなんです。なので、まあ、当時のねギリシャ人が、もう紀元前の話なので、まだギリシャとして国家が統一されてなかった時代からやってることですね、はい、はい、もう昔ギリシャっていうのはポリスっていう都市国家の集まりだったんです、はい、なんかこれも歴史の授業で出てきたと思いますけど、その当時からですね、でやってたと言われています。
なんかこういうふうに紐をつけて歴史をたどると面白いですよね、
はい、あ、そうですね、はい、
なんか教科書でなんか学校の先生が教える段階では、
はい、
つまんねえとか思ってたんですけど何言ってんだとか思ってたんですけど、はい、こういうふうにこう関連づけるとやっぱり覚えやすいですね。
そうですね、人間の歴史っていろいろな、ね、見方があるじゃないですか、はい、例えば経済の方から見るとか、
ね、
戦争もね当然、重要な重要、まあ、大きな出来事ですし、
はい、
まあ、いろんな見方があるんですけど、まあ、ナエラジオではヒストリーナエラジオって言ってね、農業の方から見ることがねありますけど、やっぱりね歴史と農業ね本当いろんなところで密接ですね。
でもそれはしょうがないですね、人類が、
そうですね、
存在する限りは、
はい、
うん、
なんかもう大きな歴史の出来事の背景に農業があるってことが、うん、本当にたくさんあるんですね。
確かに、
はい、うん、はい、で、まあね、先ほどね言いました、オリーブそしてブドウもね、
うん、
ワインとしてでずっと貿易されてましたということなんですけど、これがね日本の農業と本当に全然違うなっていうのが、日本はですね換金作物っていうのをこうやってはいたんですけど、
うん、
そんなに昔からはやってなかったんですよ、
うん、
日本人はもうとにかく米だったんですよ、
上納金としても上げてたじゃないですか。
そうなんですよ、はい、うん、だからお米を、うん、お金に変えようとかじゃなくて、もうお米をお金に見立てるぐらいのね、はい、そのぐらいのなんか米に特化して米こそが価値っていうようなやってた我々日本人と、ね、貿易をしてからねそのお金で、ありとあらゆるものをに交換していたギリシャ人、ね、
やっぱり違うんですよね。
違うと、はい、違うと思います。でこれはギリシャの場合はもしかしたらこの大陸に属していたからというよりは海に面していたからというのがあるのかもしれないですね。
貿易で、
そうですね、はい、で、ある程度人口があるところと海でつながっていたっていうのが良かったのかなって って思います。
それもあるでしょうね。
はい、もう地中海をですね、東に進むと、まあ、先ほど言ったシリアとかですね、イスラエル、パレスチナとかですね、あの辺りもですね、こう昔から、人がいましたよっていうようなところと簡単につながれるので、なので
有名どころばっかり。
そうですね、はい、であと南に下るとね、エジプトがあるわけですよ、はい、だからお客さんがいっぱいいるんですね、なのでね、そういう意味で換金作物が非常に、重宝されたんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、どうでしょうか、ね、日本とのね、だいぶ違うっていうね、そういうのをね、今日は目の当たりにしたと思うんですけど、
日本はやっぱり列島というか島国なので、もうお米だけで成立してたっていうところもあるじゃないですか。
そうですね、はい、だいぶあったと思います。で、日本の場合はそのお米を ね貿易 に使いたいなと思っても、はい、どこに行くかっていうところなんですよね、はい、
以外にちょっとあまり、
はい、まあ、いくつかあって、まあ、例えば朝鮮半島とか、あと中国大陸に行ったとしてもですよ、彼らお米いっぱい自分たちで作ってるんで、はい、持って行ってもあまり意味がない。
そうですね、大体向こうから渡ってきたやつでしょ。
そうなんですよ、
はい、ね、
はい、ナヤラジオでも稲がテーマの時に、ね、お話しましたけど、ね、中国大陸から渡ってきた人たちが稲作始めましたっていうふうに言ってるので、ね、なかなかね、逆輸入的なものはね、こう難しいと。いうところがあるんですね、はい、ただ日本は換金作物じゃなくて黒曜石をね、海外貿易してたんじゃないかというふう なそういう研究結果もあるみたいです、はい、まあね、なかなかね、換金作物っていうのがね、花開かなかったんですけど、もっと後の時代になって日本の場合は蚕ですね、蚕、
蚕、蚕、
はい、これをですね、農家の人たちが換金作物として売ったりとかしてましたけど、それはだいぶ後の話ですね。
後ですよね。
はい、うんうんうん、はい、そうなんです。そういうことでね、ね、今日のナイラジオでは、ギリシャの独立記念日ということでね、ギリシャの農業、地中海の農業はね、こんな感じでしたよというふうな、ね、お話をしてきたんですけど、はい、今私がね、育てている柑橘類も、ちょうどあの辺りが原産のものが、何種類か作ってるんですけど、あってですね、つい最近植えたのが、ライムとベルガモットなんですけど、ベルガモットもですね、同じ地中海、ね、アドリア海を渡って、イタリアでね、よく作られたものなんですね、はい、
何年ぐらいで実がつくんですか。
はい、あれが実がなるのがですね、3年後くらいですね、はい、なのでね、ちょっと長いスパンでね、見なければいけないという、そういうお話です、はい、ということでね、ナミさんにもね、さっき飲んでいただいたベルガモット、はい、
これが、
はい、今飲んでいたのね、カボスですね、はい、ということでね、やってまいりましたね、ナイアラジオ、はい、今日は3月25日ギリシャの独立記念日ということで、ね、ギリシャについてお話してきましたけど、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ナミさんいかがでしたか。
はい、よかったです。
はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、お送りしていますしたナヤラジオ、今日もそろそろお別れの時間になってきました、はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
メンタルコーチの海野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ、バイバーイ。